食のラブ。福岡の安全で美味しい明日を守るため、福岡の食と農業をラブでつなぐ JA グループ福岡の部活動、食のラブ。今日の担当は堀和美です。
はい、よろしくお願いします。さて、今回はですね、以前妙高園さんがご紹介した、うん、JA 北九青年部の木原のりしげさん44歳のお畑にお邪魔してきたんですけども、うん、お二人赤しそドリンク飲んだ
美味しかったよ。
美味しかったですよね。あの時ご紹介したしそ農家のもうおしゃべり大好き小木矢作の矢作さんにの木原さんなんですよ。
言ってた。
改めて木原さんご紹介しますと、まあ、先祖代々農家でいらっしゃって、うん、音楽郡芦屋町で就農して20年になられるそうなんですね、うんうん、はい、で現在はご両親と一緒に赤しそをはじめブロッコリーやキャベツ、うん、そして年末年始に向けて金時人参を育てていらっしゃるんですよ、うんうん、で今の時期だとあのグリーンボール、キャベツをこうキュッと小さくしたような品種ですね、うん、あれの収穫時期を迎えているそうなんですが、うん、実は今年まだ収穫にまで至っていないんですよ。そうなんです。木原さんにその理由伺いました。
今年ですね、夏が暑すぎて水をかけても発芽してないところがすっごい出て、もうどんどんどんどん枯れちゃうんですよね。こう皆さんが暑い暑いって言ってるのと一緒で、こう植物も暑さに耐えきれないぐらいになってしまってて、なんて言ったらいいんでしょうか、もう僕らの努力じゃどうしようもないぐらいのレベルにもうなっちゃってて、こう仕事で言うと本当にこう2週間ぐらい後ろにずれちゃって、僕も20年やってて、こんなに遅れたりとか高温でこの障害が出るっていうのはもう想定してないぐらい
だそうなんですよね。もう本当に今年の夏の暑さって農家さんたちにとってものすごく影響を受けてるみたいで、まあ、実際にあの金時人参の畑もね見せてもらったんですけど、あのポツポツちょっと葉っぱが生えていない部分とかもやっぱりところどころあったんですよね。で種まきや植え付け作業もまあ2週間ずらして、やっとこうペースを取り戻してきたかと思いきや、さらに追い打ちをかけるように最近になってもう大量の害虫が発生してしまっているそうなんですよ。なんかもう青虫みたいな害虫がもうとにかく、もうとにかく多いと。でその対応にも追われていて、今までのやり方では対応しきれないぐらいのレベルの状況になってしまっているんだそうです。
暑さにやっと耐えて生き残ってくれたやつがまた被害に遭ってしまってっていうところで、ちょっとこの11月の上旬中旬から12月の頭ぐらいまでは皆さんの手元に届くものっていうのはもしかしたらすごく少なくなっちゃうかもしれないっていうのが、やっぱりこう悩みというか、なんか申し訳なさもあるし、なんかこう自分の残念さもあるしっていうところがちょっとね、なんとも言えないところですね。
いろいろなこう葛藤をしながらね、でも日々やっぱ作っていかないと、まあ、生活もできないですしね、届けることができない、なんか申し訳ないっていう言葉を聞いて、なんかすごくなんか胸がギュッとこう締め付けられるようなね、思いになりました。まあ収穫量が減ってしまうことでですよ、まあ市場価格って上昇してしまいますよね。で我々消費者のお財布にも打撃があって、まあ辛いんですけども、まあ木原さんはじめ全国の農家さんも収穫量が減ってしまうと、もうその分収入も減ってしまって、来年の運転資金にまでも影響が出てしまうんですよね。で、木原さんがおっしゃっていたのは、まあ、今年って米騒動もね、ありましたけど、食べ物というものにもう一度価値を見出してもらえると嬉しいと。で、消費者と生産者のどちらかに負担がかかったり、犠牲みたいになるのはみんな求めていないと思うので、まあ、どちらも幸せになれるような環境がいつかやってくるといいなともお話をしていました。で、いろんな葛藤の中、なんとか試行錯誤して作っている木原さんなんですけども、今までとは違うやり方で育てる方法を見出し始めたそうなんですよ。それというのが、苗作りなんですが、通常であれば苗って種から苗になるまでおよそ30日間かけて育てて、でそれから畑に定植するっていうのが一般的なんだそうなんですよね。でも今までとは違うやり方というのが、
枯れないように少し今まで とかよりか、その苗の生育期間をちょっと伸ばしたりとかして、もうちょっと大きくして、普通だったら植えないぐらいの大きさぐらいまで、もしかしたら上げてやる方が今は向いてるのかなと思って、ちょっとそこも試しながら40日ぐらい、それの方が生き残ったんですよ。なんでなんか怪我の巧妙じゃないけど、もしかしたらこっちの方が今トレンドになるかもしれないなと思って、ちょっと今考え方変えて、若い苗を植えるっていうよりかは、少しこう大きくなって強くなった苗を植え替えてあげた方がいいんじゃなかろうかと、うん、いうふうには今考えてはきてますね。
だそうなんですよね。ちょっと見出し始めてきて、ちょっと希望の光がね、見えてきているっていう話も聞いて、ちょっとね、安心しましたが。で、さらに、木原さんの支えになっているのがですね、JA 北九青年部の先輩や同期、後輩の皆さんでいらっしゃると。で、実は、木原さん、8年前に、アキレス腱断裂の大怪我をしてしまって、半年入院した時もあったんですって、うんうん、でその時何にも皆さんにお願いしてないのに、うんうん、青年部の方がですね、もう日替わりで畑にやってきてくれて、うん、で収穫作業をしてくれたこともあったそうなんですよね。ご両親たちもすごく喜んでいらっしゃって、でもこの話を聞いて、なんか JA 北九青年部の組織の強さすげえなと思って、ね、驚きました。で、いろんな人と関われて、いろんなものの見方ができるようになったのも青年部の皆さんたちのおかげだとおっしゃっていました。で、そんな JA 北九青年部の皆さんと一緒に今チャレンジしていることがあるそうです。
今もう僕らの世代ってどうしてもやっぱり農業人口がどんどん下がってきてて、もうもしかしたら今まで見てた風景なくなっちゃうかもなとか、今までこうしてた仕事って本当にこう残っていくんかなみたいなのがすごくもったいないなと思ってて、できればこれって記録に残したいなと思って、それ今映像を撮りためるようなあの活動とかができたらなと思って、でもう YouTube どんなん作ろうとかで頭いっぱいになる時とかあってあ、無料の音楽ってどっから撮ったらいいですかねみたいなとか、編集ってどうやってしたいんですかみたいな、 YouTube で YouTube の作り方を今勉強するみたいな
だそうです。なんか20年前に就農した時はもうこんなことなんて微塵も感じてなかったですと。でもやってみたらすっごいハマっちゃって、で、いろんなこう青年部の方の取材をね、実際に自分がすることによって、また違うものの捉え方とか見え方もできるようにもなったし、今編集めっちゃハマってますみたいなこともね、おっしゃってたんですよ。で、その、YouTube はですね、JA 北九音が仲間支部青年部と検索したらですね、うん、見ることできるんで、今10本ぐらい上げていらっしゃるのでね、普段農家さんたちがどんな作業をしてらっしゃるのか、どんな思いでこうやって我々消費者に農産物を届けているのかなどもね、分かっていただけると思うので、ぜひ皆さんチェックしてほしいなと思います。はい、応援してあげてください。はい、さあ、ということで今回のプレゼントは、はい、JA 北九芦屋の新米ですよ、うん。はい。新米、夢つくし2キロと、赤しそドリンク、お二人もね、飲んでいただいた赤しそドリンク2本をセットにして、5名の方にプレゼントします。うん、赤しそドリンク、もう大好評で、うん、もう今年の分は売り切れちゃってるそうですよ。
でもそれはわかる、なんか。
美味しかったもんね。
美味しいですもんね。うん、もうぜひぜひ皆さんご応募お願いします。
はい。ぜひ食べて飲んでみたいという方、ご希望の方は、住所、氏名、年齢、電話番号、住所、氏名、年齢、電話番号と、JA 北九芦屋の新米と赤しそドリンクのセット、新米と赤しそドリンクのセット希望と必ず書いて、メールかハガキで送ってください。メールは、anta@rkbr.jp、アルファベット小文字で、anta@rkbr.jp、おはがきは郵便番号 814-8585 RKB ラジオアンタッチャブル食堂ラブの係です。締め切りは火曜日到着分までで、当選者の発表は来週の食堂ラブのコーナーで発表します。そして先週のプレゼント、 JA 宗像花田さんが作ったバラちゃんです、うん、バラ5人の方、福岡市城南区のラジオマンさん、福岡市東区の幸太郎さん、小郡市のみゆきさん、宗像 方市のゆみこさん、倉手郡のちっちさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
今日は新米と赤しそドリンクのセットですから、うん、たくさんのご応募お待ちしております、うん、今日の食のラブは堀和美でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。